今日は参拝の皆さん、仲間と一緒に、和子先生のことを、忍ばせていただきたいと思いましたから、こっち向いてまずはですね、5日前に、この今日の和子先生へのお礼の、ご挨拶を承りまして、それから もう20年になりますから、いろいろ古いものなどを探したり引っ張り出したりして、だんだん和子先生が近づいてきまして、もうこの5日間で、もう和子先生、こりゃあれはっていうような調子で、一方的に語りかけてですね、何て言いますか、新しい境地が開けたような気がしてるんですけども、まず先日、お互いにご本部の京都140年祭をに参拝いたしました。そこで30年前ですね、京都110年になりますけども、30年前に、京都110年に祭にご本部に参拝しました。その時私の心はせかされていたというか、やはり10月の日付が昨日分かりませんでしたけど、おそらく10日だったと思うんですけども、参りまして、 その心が空いていたっていうのは、その数日前に、愛楽教会で修行中であった和子先生に手紙を送ってたんです。その内容は、東京布教所の候補物件としてですね、2件に絞って、それを届けまして、初代大家先生にお伺い、お願いするしてくださいということで、その返答を待ってる状態だったんですよ。だけど、その期限付きだったですから、焦ってたんですけども、返答をいただかないままに、ご本部110年のお祭りということになって、そして愛楽から来られた愛楽のご一行と、合流して、いろいろ懐かしい顔ぶれと挨拶などを交わすんですけども、何かね、この件について、何らかの反応が見られるだろうと期待しているのに、一向にそういう気配がないんですね。どうなってるのかな。教師の、または、総代幹部といったような方々には、この知らせは知らされてるだろうと、こっちは思ってましたけど、とうとう そういう反応が哀楽の参拝団からなくて、ただその中で唯一ですね、栄四郎先生が声をかけてくださって、なんていうか、すれ違い気味にっていうような感じで、立ち話もできませんでしたけども、昨日それちょっと出てきましたんですけどね、 円四郎先生がこんな言われたんですよ。一歩ずつ確かな足音が聞こえてきましたねと言われたんです。これはもうどーんとね、私にとっては手応えだったんですね。ただそれだけでした。その後椅子があってその続きを聞かせてもらうということができませんで、そのままそれをその一言を胸に、ご本部を後にしたというわけですね。帰ってきましてからもう機嫌が昨日調べて出てきたんですけども、ファックスで送ってました和子先生宛てに、2件というのは1件が東京府教書になったあの物件ですね。でもう1件はこの何通りですかね、大通りの向かい側になるんですけども、神有駅のもうちょっと先です。そこは、大きなマンションの2階だったんですね。この2件をね、最終的に、不動産業者を通じて入手した情報なんですけどね、この2件についての詳細を記して、そして業者には1週間回答を待ってくれという期限付きで和子先生に送っていたわけです。それが戻っても来ていない。それでファックスで追い打ちをかけて、もう期限がね、もう明日は明後日でしたかね、なりますと、いかがだったでしょうかという最速のファックスを送りました。そしたら半日か1日後だったかな、和子先生から電話が入って、で喜びの電話ですね。1と2と2件があったんですけど、その1の方に親先生は丸をつけてくださいましたと。で、ここをもって東京府教の絵の足がかりにして、おかげを受けたらよかろうと、こういう返事であったわけです。つまりゴーサインがそこで降りたということで大喜びでね、私たちすぐさま府教書開設の準備にかかりました。それから、3ヶ月後になりますかね、年が明けて1月の22日、まだ夜の明けない愛楽教会の玄関先に大勢の方々の見送りを受けて、折しもも粉雪が困ってくるような中を東京に向けて、高松親子先生と共に私もお供をさせてもらったんですけど、出発したとこういうわけですね。それから神有東京府教の愛楽による東京府教の第一ページが開かれていくということになりました。それで、それが教祖110年のからの祭からの出来事ですけども、和子先生は今祝詞といいますか、廃止記念誌で 挙げていただいたように、たった一人で純子先生をと共に、神有で布教所での修行が始まった。その10年後っていうことは共同120年になりますね。120年の年に和子先生はお国替えになられるわけです。ですからご結界は純子先生に、引き受けていただいたので、和子先生はとにかくそれ以外の 教会のすべてをのご用をもう小さな体で走り回りで、大変ご苦労であったろうと思いましたけどね。私何やっとったのかと思ったら、何ですか、全く無責任な話だけど、もう東京布教所合輪したので万歳ちな感じでですね、御用終わったようなつもりで、そんな調子でしたから、ここにおられる末永邦明先生、柏の末永さん ご夫婦にをはじめとして、もう皆さん精一杯のそれぞれの応援をしてくださいました。私はほとんど見物人でしたですね。ですから10年間、布教所に始まって10年間、和子純子親子先生の二人三脚的ご修行、その内容はあまり私は喋れないんですね。と言って思ったんですけど、この10年間についてもう今和子先生を知る人もどんどん少なくなってきてます。一度近い機会に機会を持って和子先生、和子純子先生を何ですか、和子純子先生を語り合おうっていうな、そういう会合を一つ持ったがよかろうと、思いました。それはね、私も手元にその当時、古い資料はいくらか持っておりますけども、残ってるけども、個人の所蔵というものはもうどんどん消えていきます。そして和子先生を知る人もどんどんいなくなって、いくわけで、やはりこの親子二人三脚の10年間、これは一度当時を知る人たち、新人仲間集まってもらって、そういう語り合おうという機会を作っていただきたいと、教会長にもお願いしておきます。そこまで喋りまして、書いているのは10年間と言いましたけど、この月刊神有を覚えていらっしゃる人はもう少ないと思います。 伊藤さんや池田陽子さんはしっかり、ご存知ですけども、この月刊神有っていうのは平成9年から12年まで、まあ、2年ちょっとでしたけど、毎月、まあ、楽しい編集を続けて、これだけ残っているんですけどもね、やはり神有の、信者たるものは必ず これはね読んでもらいたいということもちょっと申し添えています。そして今日は和子先生の20年祭ということですけど、確か10年祭だったと思いますけども、和子先生、10年祭ということで、哀楽二代様が上京されて、参拝していただいたと思うんです。でそこで、信者の中に、3名ほどですね、和子先生を、お忍びするという短い発表をいただきました。どなたでしたかね、田中紀一さんも入ってましたけども、その3人の方が、話される内容がもう口を揃えてですね、高松親子先生の親子喧嘩、これが3人とも出てくるんですよね。だから二代様も苦笑いしておられましたけども、確かにこの親子喧嘩は見物で、亀有名物になるぐらいだったですけども、だけど険悪な雰囲気じゃなくてね、てんやわんやという感じの親子喧嘩でしたですね。そういうことで勝子先生の名誉を少しは損じることもなるかも分かりませんけど、私もここに眼鏡をかけてますけどね、この眼鏡についてちょっと余分な話を披露しますけども、ある時に何かお祭りの後でしたけど、だったと思います。みんな引き上げて 5,6 人のものが居残って、いろいろ喋ってました。この辺に適当に座り込んで、私もその辺に座り込んで、その時は私はこの眼鏡をこれ現物ですけどね、その辺にちょっと置いたまんまだったんですよ。ただ和子先生が行ったり来たりされる、で多分だからお供え物を運んだりされたんでしょうけどもね、こう出てきて、で私のそばを通るときにこの眼鏡をもろにギューッと踏んづけたんですよ。だと思ってもね、見向きもしないです。そ台所の方に裸足で行ってしまってね、呆れるやらおかしいやでね、ただこう手に取ってみたら見るも無残にひん曲がってしまってですね、しょうがないっていうことで、その眼鏡はその後すぐにじゃなかったけども、駅前にできた栄華堂の一番上の方にメガネ屋ができてました。メガネ屋をちょっと見てもらおうと、もう買い替えるつもりだったよ。もう観念してたんです。ちょっと差し出してこれどうしようもないでしょうって言ったら、メガネ屋さんちょっと貸してくれと、ちょっともうちょっと時間 時間貸してくれということで、1時間ほどちょっと待ってくれということですね。それから戻ってみましたらね、きちんとこうなってるんですよ。これこんな生き返ったと思ってね。そしたらお代いくらでしょうかって言ったらね、お代は取りませんって言う。もうほんとね、まあそれありがたいやらすあいすまんやらで、今度メガネ買うときは必ずここで買いますかって言ったら、そういうことでこのメガネは生き返りました。それからちょっとダラダラになってきますけどね、今年の5月に私ご存知でしょうけどバイクの衝突事故を起こして、そして救急車で運ばれるっていうことになったんですけど、その時にこのメガネも吹っ飛んで、もう本当にもう、メガネのことはもう諦めてましたけど、病院でいろいろ検査を受けてる時に、ね、所持品が散らばった所持品が通行人その他で拾ってもらってですね、それ病院まで戻ってきたんです。その中にメガネもあ、このメガネもほう、ただレンズは飛んでました。その飛んだレンズも添えて戻ってきてました。でどうなったかって言ったら、そのメガネをまたメガネ屋に持っていかがでしょうかと。そしたら5分ぐらいで生き返りました。これは和子先生のお得でしょうね。まあそういう余分な話までしてしまいましたけども、まあここからはちょっと和子先生の方に向かせていただいて、和子先生かようなくだらんことを皆さんに聞いていただきました。ご無礼しました。おかげさまで神有教会、今年宗教法人の認可という、まあ、大きな峠を越えさせていただいて、ただ今はこの度の京都130年神有関係は26名の参拝があったそうです。これからこの神有にお引き寄せいただく いろいろな人たちが、神有のご比例のもとに、私ども愛楽信奉者として、ただいまは愛楽では三代様が、この京都140年を期して、立教神殿の真偽を明らかに、していく愛楽の使命という、まあ大変大きなまた難しい、旗を掲げてくださっております。私たちも愛楽信奉者として、親先生、初代親先生以下二代様、そして三代様の弟子として、世界に、 世界人類の助かりという金剛経の歌い文句に恥じない誠の信心の道を我が心を閉ざんとやります。誠の信心の道をたどって精進させていただこうと、そういう決心であります。これからも和子先生、純子先生ともにどうぞ熱いお祈りをいただかせていただいて、安らぎ喜びの御霊を仰がせていただくことができていきますことを記念いたします。どうも失礼いたしました。よろしくお願いします。